鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、この番組は収録なんですけど、この収録を行っている今日午前中はですね、札幌から列車で戻ってきました。
お疲れ様でした。
いえいえ、とんでもございません。まあ、別に列車に乗ってるのはストレス解消になるんで、別に何時間乗っててもへでもないんですけど、まあ、それで札幌から釧路って石勝線とかその根室本線とか、はい、通ってくるとやっぱりトンネルが多いんですよね。うん、で、まあ、今日はですね、そのトンネルの話を、多分この番組でトンネルの話するのは初めてだと思うんですけども、ね、600回以上やってるので、はい、まあ、ちょっとトンネル の, お話をしていきたいと思うんですね。で、まずトンネルっていうのがですね、これ私の資料室にある鉄道辞典によるとですよ、
はい、
定義としては、列車を通過させるため地下部分に構築された細長い空洞状の土木構造物のことをトンネルと言います。隧道と呼ぶこともあります、というのが、はい、まあ、定義で、まあ、要はこう山をくり抜いて、その中を通すだとか、はい、それからまあ、よくにこう住宅密集地は多いんですけど、なかなかそういうところを新しい路線ができないので、まあ、地下を通しましょうというようなのがトンネルなんですね。で、日本国内で一番長いトンネルが1988年3月に完成した JR 鶴ヶ丘海峡線の青函トンネル、はい、まあ、今新幹線も通っていますけども、これ津軽今別と木古内の間が 53.8 キロですから、距離でいくとですね、釧路から厚岸よりももうちょっと先、ベカンビョシ湿原ぐらいまで、まあ、行っちゃうぐらいをトンネルでずっと、まあ、通っていくわけなんですね。で、この、まあ、青函トンネルもさることながら、じゃあ一番この低い位置にある駅はっていうと、東京の曝露町駅っていう、まあ、総武本線の地下にこう潜ってる駅なんですけど、これが海抜 30.58m なんですね。だから、まあ、本当にもう地下鉄みたいなような路線なんですけど、まあ、一応その普通の駅ではあるんですよね。さてさて、それでですね、じゃあこの釧路根室、まあ、あるいは十勝とかですね、はい、どんなトンネルがあるかっていうことをちょっと今日お話ししていこうと思うんですね。まず根室本線のうちの花咲線って言われる、釧路と根室の間ですね、はい、ここにです、ね、乗るとですね、3箇所トンネルがあります。で、私のですね、またこれ資料室をガサガサ漁っていたところですね、
はい、
その路線図っていうんですかね、運転さんとかがよく使う路線図がちょっとポッと出てきまして、まあ、これだいぶ多分古いもんだと思うんです、
はい、
昭和多分40年代か30年代の後半ぐらいに多分できたもんだと、まあ、今でも線路形態はまあほとんど変わりませんので、はい、これにですね、その線路がこう勾配ですね、山どのぐらいのこう、勾配率っていうか、はい、登っていくのかだとか、カーブがこのぐらいだとか、まあ、例えば300メートル半径300だとか500だとか、そしてここにトンネルを設けてますみたいなようなのがこう、図っていう か, なんかグラフ的なものでこう示されてるんですね。で、釧路と根室の間ですと3カ所ってさっきトンネル言ったんですけど、この3カ所すべてが別府と、上尾幌っていう駅に集中してます。で、厚岸までこう列車で行かれた方は、まあ、分かると思うんですけど、釧路から行って、で、別府を過ぎると まあ、いきなりこうちょっと山の中入ってもトンネルに入るんですね。あの国道272号線の下をこう線路を通っていくんですけど、その交差を過ぎるとすぐトンネル入るんですね。このトンネルがですね、別府トンネルっていう、もうそのものズバリ的な名前なんですけど、これがだいたいですね、267メーターですか。で、このトンネルもカーブをしているせいか、あの釧路から行くとですね、もうすぐ抜けるなっていうところにすんごい音するんですね。なんか共鳴してるような音で、まあそんな音が してます。で、別府の駅からこの上おぼろっていうか、そのまあ、でもずっと上り勾配で、途中ですね、20ぐらいの、 あのなんですかね、パミールっていう、まあ、この番組でも何回かご説明したんですけど、鉄道の場合は1000メートル行くのに、行った時に何メートル登れるかっていうのがこのパーミルっていう、これを使ってるんですけど、例えばまあ20パーミルっていうと、1000メートル行くと20メートル上がりますよっていう、まあ、そういうところなんですけど、まあ、この路線はですね、10パーミルとかですね、まあ、ずっとこう上りがあって、一番きついとこだと、やっぱり10パーミルですかね、これずっと登っていくんですよね。で、別府トンネルっていう、まず1回目を登ると、今度2回目まで、まあ、ややしばらく走ってですね、今度はあの線香トンネルっていう、多分線香って読むと思うんですけど、釧路の串に、はい、厚岸の厚いっていう、ね、これで、トンネルで、これも273メーター約あるんですね。これもあの釧路から行くともうずっと上りの勾配を行くので、多分エンジンを吹かしたまんま突っ込んでいくんだと思うんですね。で、これもカーブがあります、はい、で、最後3つ目がですね、おぼろトンネルっていうやつで、これがですね170メートルなのかな、うん、で、この最後3つ目のおぼろトンネルっていうところは山の頂上で、はい、山の分水嶺っていうんですかね、はい、その釧路とその厚岸のちょうど境にあるようなところで、山のこうてっぺんにこのトンネルがあるんですね。で、この最後のおぼろトンネルを抜けていくと、今度ずっと今度上おぼろまで下りで、はい、っていうか、まあ、厚岸までほとんどあとも下り勾配になるっていう、あのこの花咲線って、あの根線台地っていう、はい、まあ、なんとなくあの地図で見るとみんなこう緑っていうか黄緑っぽくなってて、なんとなく平地のような感じはするんですけど、はい、まあ、唯一この別府と上おぼろ、まあ、おぼろの間ですね、ここはもう、まあ、山岳路線みたいな感じで、で、私も先日ちょっと乗ってきたんですけど、八千坊主が多いんですね、ここは。で、今はあの八千坊主の上にだいぶ緑がこう、ふわふわとこう育ってる状態なんですけど、あ、これ八千坊主多い路線だなとかっていうような感じを受けました。で、花咲線はこの3つだけです、トンネル。あとはありません。さて、次がですね、釧網本線ですね、はい、東釧路 と、それから網走の間で、ここはですね、ここもね、実は3カ所なんですね、うん、で、一番長いのが、川湯温泉と、それから緑っていう、まあ、釧路地域とそのオホーツクの網走地域の、まあ、ちょうど境にあるところにトンネルがあって、これもやっぱり一山越えていくんですね。で、ここはですね、勾配むちゃくちゃきつくて、途中25パーミルっていうですね、まあ、本当鉄道では、まあ、もう勾配きつい勾配の中にも入ってるっていうような勾配で、しかもこう右に行ったり左に行ったりと、まあ、相当なこうなんか、ね、山越えなんですね。で、その中にあるこの仙北 トンネル、釧路の串に、それから北はこれ多分北見の北だと思うんですけど、釧路の国と北見の国の、まあ、ちょうど中間地点にありますよっていう、境目にありますよというところでこのトンネルが設けられてて、これがですね、約550メーターあって、で、釧路から行くとまたこのトンネルも上りで、ちょうどこのトンネルを出たところが釧路と北見のちょうど頂上になるんですね、境の。ですから、このトンネルを抜けていくと今度下り勾配になっていくというような状態なんですね。 でこの後はずっとあのホーツクのその畑作地帯を、まあ、シャリだけを見ながら行くんですけど、で専門本線はですねこの後はオホーツク海側に行って、なんかトンネルってなんかあともう無縁かなと思うんですけど、はい、網走の手前で出てくるんですね。マスーラっていう駅とそれからあの桂台っていう駅の中間あたりにあって、はい、で、このマスーラに一番近いところがですね、これがですねマスーラトンネルっていうやつで、これ短いです。84メーターですから、はい、あっという間に、通っちゃいますね。でその次が、網走トンネルっていうやつで、これが527メーターで、ここは網走の市街地に入るためにやっぱり若干、こうほ、まあ、峠って言えば峠なんですけど、若干登ったりとか降りたりして、でこの網走トンネルは、まあ、ずっと登っていくんですけど、で出口のところで若干下りになると、で出たところに桂台っていう、駅があって、はい、でもうすぐ網走ですよっていう、そういうような場所ですね。で専門線はこの3つのトンネルが、うん、あります。じゃあ今度はですね、西の方に行って、釧路から今日はですね新徳まで、行こうと思うんですね。で特急列車に乗ってても、白糠までは別にトンネルなんもないんですけど、はい、まあ、海岸線とか走りますんで、うん、でこの次がですねちょっと山の方に入って、古瀬っていう今信号所になっちゃったんですよね、はい、駅ではないんですけど、この古瀬っていう信号場を、過ぎて、道路の下をくぐると、古瀬トンネルっていう211メーターですかね、そういうトンネルがあります。これはこの古瀬っていうのがちょうどなんですかね、上の山の上にあって、で、このトンネルはその下る時の、まあ、途中に、まあ、あるんですけど、このトンネルを抜けるとパシクルのヘリをずっとヘリっていうかど真ん中走っていくような感じですね、パシクルって湿地帯の、はい、まあ、いろんな旅行作家の方がここを見て日光の中戦場ヶ原のようだねみたいなことを、言ってて、で私戦場ヶ原って見たことないんですけどあ、こういうなんか荒涼としたところなのかなとかって、うん、思うんです。このトンネル抜けるとそのパシクルにバッと抜けていくわけですね、はい、で、古瀬の次が今度音別っていうところで、まあ、残念ながら今無人駅になっちゃったんですけど、でここを過ぎて、強烈なS 字カーブを、はい、抜けていくと、今度は釈別っていうところに、まあ、ここも今駅じゃなくて信号所になっちゃったんですけど、この釈別の信号所を抜けると、あ、なんとなくこう登っていく感じが、するんですけど、どうでしょうかね、皆さん列車に乗っててなんか登ってるなとか下ってるなっていう感覚あんまり分かんないですよね、で僕もその最初はあんまり気にしてなかったんですけど、まあ、今日もその大空に乗ってて、あ、なんとなくここは登ってるなとか、はい、まあ、下ってるなとか、まあ、ここはほとんどディーゼルカーなので、下りの時はエンジンがニュートラル状態になってて、まあ、惰性でこうダーッと降りてくんで、まあ、エンジンも静かですけど、まあ、上りってる時はもうエンジン全開でこうもうブルンブルン言わせながらこう行くんでまあ、なんとなく上ってるかなっていうのはまあ分かるんですけど、はい、でこの釈別を過ぎて一山越えるところにあるのが、これがですね、これは直別トンネルってやつで、はい、まあ、大体190メーターなんですね。でここは割と新しいトンネルで、確か昭和50年代にできた、うんうん、トンネルで、すぐ隣にトンネルの跡があるんですよね、うん、これ旧線で、これなんか私も国鉄に入った時になんか工事やってたなっていうのがすごく記憶に、うん、あるところですね。でこの釈別、この直別トンネルっていうのを、抜けていくと下って、でこの木梨別湿原っていうところをこうずっと通って、で次が直別っていう、これも信号所になっちゃったんですけど、はい、信号所ですね。 て、ここを過ぎていくと今度十勝に入って、はい、最初にですね、やっぱりトンネルがあって、これがですね、多分これ音部トンネルって言うんだと思うんですけど、まあ、大体120m ぐらいの短いトンネルなんですけど、ここをですね、まあ、そんなにスピードを上げないでここを、通っていくんです。でそうするとですね、あのレンガですかね、昔のトンネルってこうレンガでこう、はい、まあ、作ってたので、なんか、ま、昔のまんまのなんかレンガがたまにちょっとちょこちょこっとなんか残ってるのが、まあ、見えるようなちょっと古いトンネルかなっていう感じですね。まあ、あのトンネルっていうのはすごいやっぱり難工事でできて、はい、まあ、昔のそのなんですかね、建物とか建物とかトンネルはよくタコ部屋っていうかですね、はい、そういう本当に強制労働でできたような、まあ、トンネルもまあ多くて、なんかで人柱が埋まってるだとかっていうような話はよく聞きますけど、やっぱり開拓するにとってこのトンネルっていうのはすごくやっぱり大事だったと思うんですよね。さて、そでこの音部トンネルを抜けると厚内っていうところ、それから上厚内を抜けると、この上厚内っていうかもうやっぱり山登っていくんですね、ずっと、はい、それで、なんか、いや、エンジンがちょっと静かになったなと思ったら、今度、厚内トンネルっていうところを組みます。これ324m で、ここはもう、釧路から向かっていくと、ちょっともう山のてっぺんから下っていくところにありますので、もう、ここはもう軽やかに、列車は下っていくんですね。で、そこを抜けちゃうと、今度は、常豊という信号場に、まあ、なっていくんですけど、新徳までは、まあ、以上のようなあなんとかトンネルが、まあ、あるわけなんですね。で、多分、まあ、私らはっていうかこう鉄道好きな人間だと、こういうところに駅がなんとかっていう駅があって、で、まあ、次にトンネル出てくるよなとかって思うんですけど、普通の一般の人たちって、まあ、今日も車内を見てたら、まあ、本読んでる人だとか、あとスマホずっといじってる人だとか、はい、まず外の景色見てるなんていうのは、まあ、あんまりちょっといないんですよね。あと二人連れだと、まあ、お話ししてるだとか、まあ、何回かこの番組でも お話ししたんですけど、日が差してても絶対僕らはブラインドを下げないんですよね、まあ、ちょうど今ですね、夏至に近いもんですから、はい、太陽がすごく上にあるんです。だからどっち側に乗ってもそんなに太陽の光が眩しいとかっていうのは、はい、まあ、あんまりないんですけども、だからそのトンネルに入って、まあ、来週お話ししますけど、カリカチ峠とかっていうところは、はい、もう右に左にこうカーブを来てジグザグでこう山を登っていくものですから、その太陽の光が右から来てるなと思ったら今度逆に左から来たりだとか、まあその間にこうトンネルがまあ何箇所かあって、なんか雰囲気がこう変わっていくんですよね。だからこうトンネルもそのなんかそういうなんですか、旅情っていうか、そんなのを感じるのには、まあ、一般人にあんまりトンネル旅情感じてくださいって言ってもそれは無理かもしれないですけど外は見えないし、なんですけど、でもトンネルってなんでしょうかね、こうそういうちょっとゆっくり した時に見ると、なんかあトンネルってこんな壁になってるんだなとかですね、はい、まあ、見るのも面白いですし、で実際にこの白糠線の後の、トンネルって、まあ、今も使ってないんですけど、はい、そういうとこトンネル入ったらやっぱりでかいんですよね、うん、その断面がやっぱり、なんか列車に乗ってるとなんかすぐ間近にこう壁があったりとかして、はい、なんかそんなに広くないんじゃないかな、高さもそんなにないんじゃないかなと思うんですけど、実際にその廃止になったトンネル行くと、うん、馬蹄型なんですよね、トンネルっていうのは、はい、なんかあれはいろんなこう 上からのなんかこう土の圧力っていうか、それをこう分散させるためになんかそういう形にはなってるみたいなんですけど、なんかそういう形も歩くとはっきりしますし、やっぱり何よりやっぱり大きいなっていうのが、まあ、分かっちゃうんですよね、はい、だからその乗ってて、トンネル に、まあ、あの感慨深い思いを持っているのは私だけかもしれないですけど、まあ、なんか皆さんも僕でも釧路からだと根室厚岸行くにもトンネルはありますし、それからの網走とかあっち方面行く時もこういう短いトンネル長いトンネルいろいろありますし、まあ、あの札幌行くともうトンネルの連続みたいな、首都から先はトンネルの連続みたいなとこもありますんで、まあ、なんかちょっとあ、そういえばなんかあの番組でなんか厚岸行くまでに3つトンネルあったなとかですね、そんなことを思い出しながらなんか列車にずっとなんか乗っていただくとなんかちょっと面白いんじゃないかなと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。